聞かせられないラジオ。
聞かせられない。
聞かせられないラジオ。
聞こえないラジオじゃないよね。
聞かせられないラジオ。
聞かせられないラジオ。
NBC 長崎放送アナウンサー林田茂和です。
村山ひとしです。
聞かせられないラジオです。
極めてオタクオーバーフォーティーのオタクな男2人がサブカルチャーをディープに語り合います。
そうよ、
こんな話簡単には聞かせられません。
林田さん、
はい、
聞かせられないって言ってるのに、
ええ、
おかげさまで、
おかげさまで
弊社 NBC は、
はい、
今年創立60周年を迎えました。
よ、還暦。
自ら手を叩いておりますが、
はい、
キカラジもこれからますます皆様に聞かせられない放送をお送りしてまいりますので、
ええ、
どうぞ聞かないでください。
あー、ツンデレ、
ツンデレです。
これから60年ぐらい頑張ろう。
とりあえず目標はですね、林田さん、
はい、
目前の秋の番組改編を乗り越えることとネット局の増加です。
あ、4月10月はね、放送局にとっては大事な時期ですからね。
そうなんです。
なんか浮かない顔してるね、村山さん。
ね
え頑張っていこうよ。
せめて来年の春までは、
うん、
ねえ、
頑張っていこう。
頑張っていこうじゃありませんか。
ねえ、ネット局が増えることを祈りつつご紹介いたしましょうか。聞かせられないラジオ、この番組は NBC 長崎放送キーステーションに YBS 山梨放送、 MRT 宮崎放送、 IBC 岩手放送、そして NBC ラジオ佐賀、以上4局をネットしてお送りします。
合言葉は聞かせられないラジオ。
な、何？
聞かせられないラジオ。
聞かせられない
ラジオ。
聞かせられないラジオ。
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 聞かせられない。
聞かせられない
ラジオ。
聞かせ
ラジオ。
ええ？
さて、今週のテーマ、あらかじめお伝えしておりました。
はい、雑談大会でございます。
ただし、
はい、
ちょっと林田茂和アナウンサーから何やらご報告があるようでございます。
皆さん、先週この番組で何を扱ったかは覚えていらっしゃいますか？
確か落語漫画特集一席いかがですかみたいな、そんなテーマだったような気がいたしますね。
そうですよね、そうですよね、でいい結果が出たらそれはそれで前置きだったということになりますし、悪い結果だったらもう触れないでおこうと思ってたんですけども。
ちょっと待ってください、ちょっと待ってください。林田さん、何の結果ですか？
実は私です
ね、はい、
社会人落語の大会で全国3位になりました。
よっ、銅メダル、銅メダリスト、
ありがとうございます。そして実はですね、この大会、今回で4回目になる大会、大会名が社会人落語日本一決定戦と言われる大会なんでございますが、
はいはいはい、
これにですね、長崎から共に参加をしました、もうたいななこと子育て舞仙さん、
はい、
スタジオに今日は来てもらいました。
あら、
どうぞ。
というわけでマイクの前へどうぞ。
お進みください。
はい、お進みください、お進みください。
ゴロゴロゴロ。
あ、自ら椅子を持って着物姿のマイセンさん、こんにちは。
こんにちは。
いやいや、カメラに向かって手振るのやめてください、はい、今ラジオですから。
ラジオ番組よ。
あの、マイセンさん、時々この番組をユーストリームでご覧いただいていて、
ね、
はい、すっかりこのスタジオの雰囲気はしているのでございますが、はい、なんとマイセンさんも、
ほうほう、
特別賞であります視聴賞を受賞しました。
視聴賞ってのは試し聞きって書く
サンプル版、
サンプル版の
違いますよ。市長は池田市長、
大阪府池田市の池田市長賞、
はい、
はい、
ご立派、
ありがとうございます。
ですから、賞としては4つあるんですよ。優勝2位3位、それから特別賞、この4つのうちの2つをなんと長崎県人が取ってしまったのです。
まあ、すごいことではないです
か。びっくりです、
びっくりです。では改めまして、私の方からですね、はい、その情報をまとめさせていただきますと、
僕全国で配信されましたから、このニュースはね、
はい、アマチュア落語家が日頃磨いた話芸を競う大会であります、第4回社会人落語日本一決定戦、その決勝戦が9月の8日大阪府の池田市で開かれました。 そこでは新潟市の元警察官の方、三流亭楽楽さんが四代目名人に輝いたわけでございますが、2位が東京都の会社員の方、金貸亭友助さん、そして3位は長崎市の会社員の方、
はい、
長楽亭ボンタ。
いやいや、もう会社員でございます。45歳でございます。
45歳の林田茂和さんというか、あら、これ林田アナウンサーと同じ名前だみたいなね。
芸名が長楽亭ボンタと申します。どうも。
まあ、全国にはこのように配信されたんですが、
はい、
ちゃんと地元長崎新聞ではNBC の林田アナウンサーが全国3位というのが見出しになっておりました。
もうこの新聞は永久保存版でございますが、
写真も載ってる。
ちゃんと見出しが NBC 林田アナ社会人落語3位と書いてございまして、私の写真も載っているという。
あら、着物姿の、
このシーンはどのシーンかとももちろん覚えておりますけれども、おかみさんが若い男を騙すというか脅すシーンなんですけれどもね、なんと1位の方が、
はい、
もう写真ではなくですよ、3位の私の写真を掲載してい
ただいた。さすが地元
長崎新聞、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ちなみに大阪でこれ産経新聞なんですが、こちらの写真はちゃんと1位の方が写真として掲載されております。
警察官の方がですね、
その池田の方で、これ手に入れた産経新聞の方には舞仙さんの名前もちゃんとこっちには掲載されております。
お話ね、情報の続きですが、はい、今回は全国から332人が応募、22歳から85歳までの165人が事前審査を通過、予選を経て決勝に進んだのは10人、その10人の中に、林田さんと舞仙さん、舞う扇と書いて舞仙さんが残りまして、見事お二人とも林田さんは3位、舞仙さんは特別賞ということで受賞された。
はい、
すごいですね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ちょっと私の方からですね、ではお二人に聞いていきたいんですけれども、その改めてですね、社会人落語日本一決定戦というのはどんな大会、どんな人が参加する大会なんですか？
落研で落語をやっていたという人がやっぱり多いんですけれども、
はい、
本当に参加している地域は全国各地なんですよ。北は北海道から九州、南は沖縄まで参加をされていてですね、九州からは7人の方が今回は参加をされています。で、面白いのがね、年代なんですよ。どの年代が一番多いと思います？
85歳までということで非常に幅広いんですけど、どうなんですか？
40代が一番多いんですよ。なんか若い方が多いような気がしません？
いや、なんかね、アマチュア落語家日本一を競うっていうね、そういう大会なんで、若い方が多いのかなという気もしますけどね。
40代が実は一番多くて48人、次に多いのが50代なんですよ。つまりやっぱり大学で落語をされてもう20年30年地域でそうやってお話をされている方が出場なさるんですね。
ということはアマチュアといえども皆さん年季が入ってらっしゃる。
本当にベテランばっかりで、優勝したこの方は元警察官の方なんですけれども、楽々さんはですね、
はい、
話伺ったら年間120席されるんですって、落語を。
じゃあ3日に1回は講座に。
そう、
うん、
平均するとそれぐらいの数こなしてらっしゃる、人前に立ってらっしゃる。で、私なんか10席も満たないですからね、年間。
あら、
数がだから全然違う、大ベテランばっかりなんですよ。で、いきさつを言うと、実はこういう大会があるってことを舞仙さんから僕は聞いて誘われたんですよ、
はい、
で出てみないかということで行ったんですが、もう去年はもちろん私予選敗退、
うん、
この大会ってレベル高いなっていうことを感じながら、唇をかみしめながら長崎に帰ってきて、もう唇ボロボロでしたけどね。もう血が出るかっていうぐらい
悔しかった、
悔しい思いをしたんですよ。それぐらい、まあ、皆さん一生懸命に臨んでいる大会。事前審査もね、倍率が2倍ぐらいなんですよ。だから300人 でそれを半分に絞って予選会を開いて、そこから、1人もしくは2人選ばれて、決勝戦に10人選ばれるということなんですよね。
まあ、ですから全国大会で332人という数がまあ多いのか少ないのかというのはね、まあ、いろんな意見があると思いますが、少なくとも応募している人は腕に覚えのある人ばっかりという。
そうなの、
そこなんですね。
あ、
で、舞仙さんが林田アナウンサー、
はい、
長楽亭ボンタさんをね誘って、
はい、
長大落研の先輩後輩、
いや、彼女は九州大学の落語研究科出身、
ね、お二人で、出場されたということですが、舞仙さん、何が一番大変でした、今回の大会では。
大変、
うん、
なんでしょうね、去年やっぱり、
うん、
普通に古典落語をやって て、まああんまり自分の色というか、単に落語家プロの落語家さんのをコピーしてやるのが精一杯でも、実際去年の大会を見るとやっぱり社会人として人生を積み重ねてきた人々のその人生がにじみ出るような落語っていうのを皆さんされてるんですよ。だから、あ、これは今の私はかなわないと去年思って、それからじゃあ自分が自分らしい落語ってなんだろうって考えながら、どういう話で、応募できるかなって考えた時に、まあ、子供と親子が出てくる落語を選んで、それを長崎弁でやったらじゃあどうなるんだろうと思って作って挑戦したのがこの話なんですね。はい、
まあ、じゃ あの半分創作落語的なところもあった。
そうですね、ベースは古典落語です。桃太郎という古典落語があります。でそれをまあ完全に自分で一から長崎弁に作り変えて、で長崎弁の呼吸っていうのがやっぱり江戸弁の呼吸と全く違うので、
そうですよね、
ほぼなんか一からベースは古典落語なんだけど、発声法とかセリフの喋り方というのも全て一から作ったような感覚で、まあ、今回やったのかなと。
あ、はい、でもまさにあの自分の言葉として演じることができたってことですよね。
素ですね、
素で、
はい、
だから、ね、面白いのは落語ってストーリーが決まっているじゃないですか、うんうん、でプロの話し家さんも同じ話をするわけですよね。で自分も学生の時はそうだったんだけれど、自分が好きな話し家さんがいるんですよ。でその人の口調をとにかくね真似ちゃうんですね。そうするとなんか調子がいいから自分がすごく落語が上手くなったような気持ちになって、それでまあ天狗連なんていう言い方をするんだけど、素人落語さんのことをね。でそれで結構いい気になっているんだけど、この大会はそうじゃなくって、やっぱりそこまでの自分の生きてきたいろんな様みたいなもの、考え方みたいなもの、人生をいかにこの落語に詰め込んでいるかというところが意外と評価対象なんですよ。
へー。
そしてこの審査委員長も務めている、統括を務めているのが前の三枝さん、今の6代目の桂文枝師匠になるんですよね、
はいはい、
でもう文枝さんはほら創作落語の名手だから、うんうん、ゼロから作り上げる。でやっぱりここまでの3人の方はですね、比較的どちらかというと創作落語、自分の人生をベースにしたような作品というのが意外と優勝してきているんですね。で今回やっぱり優勝されたあの楽々さんも、そういうのをベースにされている方なんですよ。
そう、あのね、楽々さんのネタがね非常にあの興味深いんですけれども、うん、あのツイッターでつぶやいてるおばあさんと警察官の交流を温かく描いた作品で、タイトルが老婆の戦術ですか、うん、どうでした、
うん、面白かったです、うん、
面白かった、
はい、なんでしょうね、単に、面白いっていうだけじゃなくて、ちょっとこうおばあさんと警察官が出てくる話なので、おばあさんがちょっとこう一人暮らしで孤独な感じがあって、でやってきたこうおまわりさんをこうからかっていくみたいな話なんですけど、その中でもうちょっとこうおばあちゃんの孤独みたいなものをほろっとさせる部分があったりとか、こう笑いがありちょっとほろりとするところがありっていうお話を今回楽々さんが作られてたので、ものすごくやっぱり引き込まれました。
あのツイッターっていうのは、まあ、140文字の世界で、まあ、言ってみたらあのテンポがいい世界ですよね、うん、であの最新のツールなんだけれども、まあ、古典芸能の一つとも言われる落語との親和性というのは意外なところであるんですね。
面白いがね、楽々さんはね、うん、ツイッターとかで、うん、あのいわゆるスマートフォンって全然扱いにならないんだって。
え、普段使ってないの？
使ってないんだって、ええ、使っている人を見ることはあるけれども、自分は全然使ってないんだって。
あら、
だけどそういうお話作ってるんだよね。でもう一つ聞いててへーっと思ったのが、実は去年優勝した方は高校、うんうんうん、中学高校の先生なんですよ、うんうんうん、でその学園学校を舞台にした新作落語で名人になって、今年優勝した楽々さんは去年準優勝だったんです、うん、でやっぱりそれも警察官とちょっと寂しい感じのお年寄りの男性と警察官のこうコミカルなやり取りというので準優勝なさったんですね、うんうんうん、だけどやっぱり去年の優勝しているその名人の方の話を聞いていると、やっぱりどこかにねほろりとさせる要素があったんですって。だから去年準優勝、今年はもう少しそう人情味のあるような深みのあるところを持ってこようと思ってお作りになったっていうふうにおっしゃってましたね。で見事に今回は優勝名人になったということですから、やっぱり なんかね こうただ笑わせるだけではなくって話の幅みたいなものが問われる大会なんですよね。
そこで聞きたいのが林田アナウンサーではなくて長楽亭ボンタ師匠のネタとしては何だったんでしょうか。
私は実は紙入れというお話をしました。これは実は艶話で色っぽいお話、魔男のお話なんですよ。決勝の舞台が小学校の体育館なんですがね、小学生の前ではあんまり話しちゃいけないようなお話をさせていただきましてね、艶っぽいお話でも僕はちょっと狙ったところがありまして、この大会はね、あの創作落語がだから多いんです、どうしても。だけどあえて古典できっちりとした形で臨んだらどういう結果になるのかなと思って、去年はガマの油という比較的こう軽めのお話だったんですけど、今年はちょっと、まあ、あの古典のらしい古典っぽい感じの艶話というちょっと古典の中でもちょっと B 面みたいなところで狙っていったというのはございますね。
そこで気になるのがですね、文枝師匠のご批評はお二人それぞれどうだったんでしょう。
僕は文枝師匠からの批評はいただいてません。
あれ、
審査結果は明かされませんでしたね。
そうなんですか。
はい、あの前線さんは最後にねちょっと感想、
最後ちょっとだけですね、
共同記者会見の席でおっしゃってました、はい、
なんて言われた
の。なんか舞い上がってて前半部分はちょっと覚えてないんです
よ。前線さん隣にもあの三師匠文枝師匠がいらっしゃいますから、
触られこう背中をこう触られて、
おいおいおって言いました。
もう気が舞い上がった
おいおいお
ちょっと言ってました
。変やねみたいな
それで、あ、なんかちょっと褒めてもいただいたし、ただ桃太郎というお話自体はもっとくすぐりといってこう受けるネタが多い話なので、そこはもうちょっとあの、話に生かせたんじゃないかなということはアドバイスをしていただきました。
はあ、ああそうです。いやでもそれは良かったです
ね。まあ、ものすごくありがたいことで。
いやだってさ、はい、文枝師匠に聞いてもらえるだけでもこれやっぱり幸せな体験なんですよ、はい、決勝の舞台しか文枝師匠はいらっしゃらない、うん、他も話し家さんたちが審査はなさるけれども、文枝師匠がいらっしゃるのはもう決勝だけなんです。だからもう僕はもうファイナリストになれればそれでいいと思って臨んだ大会だったので、うん、3位というのは本当に嬉しいご褒美でしたね。本当に思いがけなくって、記念写真も何もだから撮ってないのよね。
撮ってないんです
よ、残念なことに。
あ、そうですか。
慌てふためいて、
まさか残るって思ってなかったもん、
はい、あらそうですか、うん、あ、じゃあお二人とも大阪に何か忘れ物をしてきたあ、来年これは取りに行かなければいけないんじゃない
か。うまい振りですねでも3位取っちゃうと上は2か1しかないよ。
何を言ってるんですか。上があと2つあるってことは、ええ、あと2回は挑戦するよ君が
、ね、微妙やね。
マイセさんあと3回に挑戦
あと3回、ね、
そこでお二人に来年に向けての抱負をですね、ここは聞いておきたい、ね、
どうしますかね、
どうします。
いや主婦されてるからね、時間作るの大変らしいんですよ本当に、
ね、そうですよ、
ね、大阪行くのも含めてね、どうですか。
どうでしょうかね。
まあ、私もし参加するんだったら来年は創作落語にします、うんうん、
古典を舞台にした創作落語、
はい、
はい、舞仙さんは、
舞仙さんはどうでしょうかね。もうちょっと考えます
まあ1年あるし、
はいはい、
というわけで、はい、大雑談大会ちょっぴりご報告がかなり長くなりましたけれども、
すみませんね、私のお話申し訳ございません。全国3位になったものですかもしれません。
銅メダリスト、ありがとうございます。特別賞、
はい、ありがとうございます。
おめでございます。
コマーシャルゾーンです。
ご町内の皆様、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
聞かせられないラジオ、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
ご町内の皆様、
聞かせられないラジオいかがでしょうか。
聞かせられないラジオ、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
元気かな、それとも陰気かな。お、今日も陰気なリスナーが多いみたいだね。そうそう、そこで陰気なみんなは落語を聞いてみるといいよ。この際食わず嫌いを返上してみてはいかが。落語なだけにオタク趣味で人生を落語仕掛けてるみんなにぴったりだね。あ、しまった、つい本音が。落語なだけに語るに落ちるとはこのことか。なんちゃって。まあそれは半分冗談として、話にオチをつけるって大事なことだよね、特に村山さん。では最後にオチはないけどペーソスあふれる名曲をお送りしちゃいます。キカラジタンのバラード。
ゆらりゆらゆらゆらゆらら、あたしの歩く後ろからついてくるくる回る、ルルル、正体不明の意味不明、あたしも釣られて回る、ルル、揺れる揺られる揺れる。欲望ボーボーボーボー、あたしの歩く後ろからついてくるくる、うぞぞーぞーぞーぞー、足がいっぱいの生き物が何本あんのよ、うぞーぞーぞーぞー、
ラジオネーム園山さんからメッセージを頂戴しています、
はい、
こんにちは。
こんにちは。
毎週ユーストで楽しく拝見しております、
はい
はい、まあ、この放送はですね、うん、この番組はラジオ、ポッドキャスト、ユーストリーム、いろんな形で皆様に楽しんでいただいております。園山さんはユーストリーム。林田さん、
はい、
いやさ、長楽亭ボンタ師匠、
へへ、
この度は第4回社会人落語日本一決定戦第3位入賞おめでとうございます。
ありがとうございます。
思えば去年の今頃、大阪は池田の講座でガマの油の名調子を拝見してから、必ずやこの日が来ると確信しておりましたが、よもやわずか1年で、しかも講師ともに大変お忙しい中、この快挙は我々キカラジメイトにとっても大変な喜びであるとともに、大きな希望と勇気を与えてもらったように思います。本当にありがとうございます。できますればぜひキカラジ本編で林田さん、元一長楽亭ボンタ師匠の名調子をお聞かせいただきたいです。長くなりましたが、今後ますますのご発展を記念してスマホを置きたいと思います。
腕じゃないんだ。
目指せアナウンサー&社会人落語ダブル日本一。
ありがとうございます。去年の第3回大会は園山さん関西にお住まいということで見に来てくださったんですよね、ありがとうございます。
いやいやいや、第3位ですよ林田さん。
ありがとうございます。
来年は
なんか年末年始の企画でね、うん、なんかそういうのやれたら楽しいですね、はい、落語とかね、郵送せっかくあるからね。うちはあざみ落語会って長崎でやってるんですけど、お囃子部があるんですよ。三味線の先生もメンバーなので、生でお囃子ができるんですよ。僕も太鼓叩いたりするんですよ時々。
ちょっと待ってです。え、なんですか。あざみな、え、なん、な、まあ、あるんですか今年
も。長崎あざみ落語会という会がございまして、あ、気になりますか。
今年はいつ。
なんかね、11月24日に NBC ビデオホールで落語会がありますので、ぜひ山梨宮崎岩手からも来ていただきたい。ね、前線さんも私も出ますので。違うネタになりますけどね、今度
ね。はい、そうですか、
はい、よろしければどうぞ。
NBC ビデオホールで、ビデオホールで、いつもと違いますね、去年までとね。
はい、違います。ね、あのさだまさしさんがデビューした NBC ビデオホールでございます。あの
グレープがデビューコンサートを行ったという。
そうですよ。
あ、そうですか、そうですか。ね、楽しみでございます、ね。まあ、聞かせられないラジオもその頃、あ、ご報告がございまして。
何でしょうか。
聞かせられないラジオ。
はい。
10月からもどうやら続くようでございます。
そうですか、よかったですね。
今ちょっとですね、あの放送中ではございますが、私この第一スタジオから駐在いたしましてですね、いくつか情報を得てきたところでございますけど、
はいはい、
そして秋からですね、
はい、
ネット局がどうやらいくつか増えるというお話があるようでございます。
ああ、そうでございますか。
ありがとうございます。
全国に広がりますな。
うん、まあそこまではね
いやいいじゃないですか、見えるんだったら、ありがたい話じゃないですか。
そうです、はい。まあそれに伴いましてですね、聞かせられないラジオもですね、まあいくつかあの新しい取り組みというか、番組のウェブサイトなども含めて若干リニューアルをしていきたいと、
はい、私があの手を抜いていろいろとこうちょっと古い内容になっているところもあったりなんかしますからね、そういうのも含めて更新や変更などもね、はい、していきたいと思っております。
はい、それに伴いまして、キカラ時短育成計画についてもですね、
はい、
若干の見直しを、図っていきたいと思っております。はい。
はい、
ね、まあ詳しくはですね、後々お伝えしてまいりますので、お楽しみにしていただきたいと思います。
はい。はい、
ラジオネーム立ちこまさん、さすがこのタイミングに大雑談大会をするとはさすがキカラ時ですね。まあ、NBC60 周年ということでさまざまな、ね、取り組みをしているところでございますが、はい、ところで林アナウンサー、
はい、
おめでとうございます。
ありがとうございます、
はい。ラジオネーム立ちこまさんは志の輔師匠がおすすめだということでございます、
ね、僕も一番好きなお師匠さんです。
ラジオネームソーミーさんも、落語の世界に導いてくれたのは志の輔師匠ですよ。
あ、そうですね、はい、そういう方多いでしょうね。
死神の新作と古典がおすすめの CD があるということでございますね、はい。他にもラジオネームしくさんをはじめ、たくさんの方からですね、この度の第3位に、
はい、
祝福のメッセージを頂戴しております。
ありがとうございます。
ありがとうございます。そして、今日は特別ゲストマイセンさん、
はい、
舞う扇と書いてマイセンさん、
はい、
ラジオでは見えませんが綺麗なお着物を着て、
はい、いただいて。着物だけですか。
いえ、
あすいません、
何もかも素敵でございます。
あ、言わせたつもりはないんですけど、
何もかも素敵なマイセンさん、
ありがとうございます。
ありがとうございました、はい。最後にちょっと焦ってしまいました。
すいません、
来週のテーマまだ決めてなかったですね。
まあ、じゃあ未定ということにしましょう。
はい、
はい、
何かメッセージを送っていただければと思います。聞かせられないラジオ、お相手は
林田茂和と
村山仁志でした。何かメッセージを。それでは皆様、また毎週。
乱暴だよ。